さあ始まりましたカルティベースラジオ。私パーソナリティを務めます株式会社耳ぐり共同代表の安西由紀です。
皆さんこんにちは。
なんで
同じく耳ぐり共同代表の南智美です。
はい、というわけでダメだな。
いやだって安西さんが急にさ、急にチャットにさ僕のセリフを送ってきてこれを喋れっていうからさなんか笑っちゃってそれを読もうとする瞬間、
はい、何回やってもうまくいかないんで確実に今回成功させたかったんでねセリフをこれ今オフラインじゃなくてズームで収録してるんですけど、はい、ズームのチャットにね、はい、セリフだけ貼っといたんですけどね、はい、ダメでしたね、
はい、面白い
ボットみたいになってましたね。いやーまあちょっとまた対策は考えたいと思いますけれども、
はい、
はい、このねカルティベースラジオはこれからの時代の人と組織のマネージメントの実践論を探求していく番組です。経営コンサルティングファームであり文科省認定の研究機関でもある株式会社みめぐりがお送りしております。
すごいですね、よく笑わないで喋れんな。
はい、僕ねセリフ意外に読めるんですよね。普段全くセリフ用意しないし講演とかでも作ったことないんですけど意外に読めるんですよね。
すごいな、僕全然読めないっすね。羨ましいな。
さて、今回ですね、テーマなんですけれども、まあ、マネージメントを担っているマネージャーの方がですね、まあ、自分で自分をどうやって動機づけていけばいいのかっていうことをですねちょっとお話ししていきたいなと思ってまして、結構世の中的になんですけど、世の中的に結構マネージャーってなんかこうやりたくないって言われたりとか、なりたくないって言われたりとか、なんか結構できれば避けたい、しんどいとか、結構このマネジメント、マネージャーっていう役職に結構ネガティブなイメージが結構あって、なんかその仕事自体にあんまりやりがいを感じられないみたいな話ってよく聞くじゃないですか。
ほう、
うん、でけれども、まあ、みなべさんもよく言ってますけど、マネジメントはすごいクリエイティブな仕事だって言ってません？
あ、そうね、言います、うん、言います。
はい、なんでなんかマネジメントをクリエイティブだと思っていて、まあ、マネジメントを専門にしていて、マネジメントが好きな、なんか我々はなんかマネジメントにすごいやりがい感じられると思うんですけど、
あ、まあそうね、
うん、もう世の中的にそのマネジメントしんどいなーとか、あー、マネージャーつらいなーとかって思われてる方がいらっしゃるとしたら、なんかどうやってちょっとその自分で自分を動機づけたりモチベーションを維持したりしていけばいいのかっていうのをね、ちょっとぜひヒントを探りたいなと思うんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
やりたい人がやるんじゃダメ？
マネージャー、
うん、
まあ基本そうあるといいですよね。
それだとダメなのか、
あれなんじゃないですか、はい、多くの会社は多分プレイヤーとして優秀な人が、まあ、一定実績を積んだりとか年齢がいったりするとこう抜擢されてマネージャーになったりするみたいなのが一般的で、はい、どうなんですか、手上げの会社って多くないですかね。
どうなんですかね、でも確かに急に抜擢されて急に上げられちゃうみたいなケースは言っといてなんだけどあるかもしんないね。
うん、そうですよね、うん、まあ、だからやりたい人がやれればそれでいいんでしょうけど、多分そういう、はい、多分悪循環で今みたいなそのマネージメントをできればやりたくないよなみたいな価値観が蔓延してる中で、多分手を挙げる人が少ないんじゃないですか、そもそも。だからやらせるしかないんじ
ゃない。ああ、なるほどね。はいはい、そういう前提、はいはい、
はい、
理解しました。
はい、
まあでもあれじゃない、やってたら楽しさわかんじゃない。
まあね、まあ、それはそうだと思いますけどね、う
ん、多分ゲーム環境的な難しさがあってさ、現代環境のマネジメントって超難しいじゃん。だからやったことなかったのになんか急になんかプロ扱い受けるみたいな話だと思ってさ、いやだってさ、なんかあれでしょ、安西さんバスケとかやってましたよね。
やってました、やってました、うん、
バスケやって、しかもなんか名門校の主将やってましたよね確か。
主将はやってないですけど、
あれ主将やってなかった、
昔名門だった、はい
はい、はいはいはい、
高校にいましたね、はい、
だよね。だから バスケとかさ、なんか、ま、バスケの人たちいい人じゃん。バスケさ、うんうん、なんか、
ちょっと分かんなかったけど。 まあ一旦乗りますね。なんでバスケやってる人がいい人なのかちょっとよく分かんないけど、
いや僕の中だとこれ完全なるバイアスかもしれないですけど、はい、バスケの人たちっていい人だなと思ってて、なんかね授業の時にバスケの人たちね本気出さないのよ。なんかねパス回しを積極的にしてくれたりとかするんですよ。だからバスケの人本気出すとね誰もボール取れなくなるんですよ。
はいはいはいはいはい、
そう。だから僕のいた学校だと、あバスケの人たちいい人だなみたいな感じで、なんかサッカーの人たちは無双し始めるからみたいな、誰もついていけないみたいな感じ、大体授業になっちゃってたんですけど、いやでも
確かに、うん、そう言われてみればそうだったかもしれない。
でもなんかね、あのでもなんかそういう感じ多いなって、若いもしかしたらバイアスを植え付けちゃったかもしれない。アンコーシャスバイアス。
何の話でしたっけ。
いやだから、いや言いたかったのが、はい、あの初心者のやっぱりさ、ドリブルしたりとかシュートしたりとかするのってさ、楽しさみたいなのってさ、手取り足取りなんかそういう分かってる人がなんか教えてくれるとさ、あ、バスケってこういう楽しいものなんだみたいな分かったりとかすんじゃん、はいはい、でもさ急にバスケやったことなかった人がさ NBA プレイヤーとか目指してるような人たちとかのさ、うん、練習試合に急に放り込まれてさ、うん、お前なんでついてこれねえんだよクソがとか言われたらさ、うん、辛いじゃん、はいはいはい、絶対楽しくないじゃん。だから、はいはいはい、現代マネージャーってそういう感じなんじゃないのって思っちゃう。楽しさをそもそも教えてもらう前に人数少なかったりとか抜擢をされちゃって、うん、でしかもなんかマネージャーって早だし経営のプロのエントリーみたいなもんじゃん。だから、うんうんうん、結構本当に NBA プレイヤーとかないしはプロのプレイヤーとしての振る舞いを急に求められちゃう、やったことないのにっていう、うん、だから楽しさすら教えてもらってないのに急にいやプロになるにはこうドリブルすんだよみたいな、ふざけんじゃねえよみたいなプロ意識ねえぞとかすげえ言われたりとかする。えプロとかそういうつもりじゃなくて、いや今日始めたんですけどバスケみたいな感じなんだろうなって思って、はいはい、多分だから楽しくないものになるんじゃないのって思ってて、
まあ、確かにね急にそのマネージャーになった瞬間に態度とか振る舞いとかもやっぱ責任が伴ってフィードバックの対象になったりとかして、
う
ん、なんかメンバーの頃はなんか特にフィードバックされなかったこともマネージャーなんだからみたいなところでねフィードバックされるようになって、
そう、経営目線を持てとか言われたりするわけでしょ、
うんうん、
急にさ、
そうっすよね。しかもパフォーマンスの100点のパフォーマンスって基本出せなくて、めちゃくちゃそれって相当水準が高い、うん、マネージメントって多分あの付加価値パフォーマンスを上げようと思ったら天井がめっちゃ高いじゃないですか。
高いです、
うん、だ基本だからやっぱ新任マネージャーってなんか20点とか30点から始まるから、だからすっごいやったことのないめっちゃ難易度の高いゲームで低スコアがつき続けるみたいな感じになるんでしょうねきっとね。
それ楽しくないでしょ。え全然ボールもらえないんだけど、うん、取れないしめっちゃ怒られるし、うん、なんかチームメイトからもめっちゃフィードバックもらい続けて評価も低くって超辛いみたいな、うん、だからまあそれは楽しくないよねって自分で話して思っちゃった。
まあそうっすよね、うん、それで言うとやっぱまあバスケもいきなりいろんな複雑なプレーとかはしなくてよくて、まず楽しいところから始めようって言ったら、なんかまずは、うん、遠いとこからシュート打つんじゃなくてこうレイアップを確実に決めて2点取れるようになるとか、
は
い、
あ
こうなんかそういうとこから始めて、で点が入ると楽しいみたいなのがあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
なんかその意味で言うとマネジメントにおけるそのレイアップに当たる スラムダンクで言うとこの庶民シュートに当たるなんかこう最初の楽しみポイントってなんかどこに見出していくといいんですかね。
へー、どこなんだろうね。複合的につながりすぎちゃっててよくわかんないよね、
うん、
でもどうなんだろう。やっぱりなんかレイアップして楽しめるよねみたいな人感じって、うん、レイアップしたらいいよみたいなことを言ってくれる人がいるみたいな感じ で、うん、でレイアップしたら、うん、いいじゃんめっちゃ安西最高とかなんかそういうのを言ってくれるバスケ部の人がいるわけでしょ。
はいはいはい。
だから そういう人はちゃんと多分その人マネジメントの面白さとかレイアップまずしたらなんかこの会社だと面白いんだよなとかいう分かってる人なわけで、うん、そういう人をちゃんと設定したりとか、うん、なんかちゃんとマネジメントの面白さを伝えていくみたいな人がいて、その人と設定を持ってちゃんと一緒になんかバディを組むみたいなの超大切なんじゃない。なんか初手があるとしたらそれな気がする。
うん、そっかそっか、うん、まあ、そしたらまあ 新任マネージャー現場マネージャーだったら、まあ、自分の上司が必ずいるはずなんで、
そうそうそう、
まあ、その人がそういう人だとすごく恵まれた環境だなと思いますけど、
はいはい、
まあ、そういう働きかけをしてくれなかったとしても、まあ、自分よりマネージメントが上手な人であることは間違いないと思うんで、
はいはいはい、
なんかそういう人にこのゲームの楽しみ方を聞けるといいですよね。
あ、そうだね、うん、なんかね、あのハーバードビジネスレビューで僕読んだんですけど、なんかマネージャーの論文で、うん、何だったっけな、こういう時に名称が出るとかっこいいんですけれども、あの読んだんですけど、後でちゃんと調べて付属しようと思うんですけど、
うん、
マネージャーになれたての時に権限上がった時に起きがちなのと乗り越えるための処方箋があって、起きがちなのが上司を、自分の上司、要はマネージャーになった人の上司を恐れちゃうらしいんですよね。
あ、
マネージャー、
ね、
そう、要は自分ができてないことがまあ明確だから、頑張って評価されなきゃって思うあまり距離を置いちゃいがちなんだって、
うんうんうんうん、
で大体突破する鍵って、大体マネージャーの時の風景ってそういう感じだが、それ乗り越えた人はその心象風景理解してくれてるから、
うん、
実は助けてくれってお願いしたらすげえ助けてくれる、
うんうん、
でそれが突破の鍵になることが結構多いんですって、
うん、なるほどね。
だからそういう感じなんかなと思って。
そっか、じゃあ自分のまだまだ低い未熟なマネージメントの評価者として見なすんじゃなくて、
うんうん、
まあこのゲームの先輩と見なして、うん、まあ、積極的に頼ったりとか、
う
ん、なんかどこにやりがいを感じてるのかを聞いてみたりとか、
うん、
なんかそういうところから始めてみるっていうのは一つの手ですよね。
そうそう、大体あのスポーツ漫画でもそうじゃん、なんかさ、うん、チームが転籍したりとかしてさ、でそれでさ、うん、なんかあレベルが高すぎるついてけねえみたいな主人公がいた時にさ、
うん、
なんかさ最初嫌なやつだなって思ってた人がさ、なんかちょっといいやつでちょっとシュートしてみろみたいな、その角度がお前は何パーセント悪いんだよ、だからダメなんだよみたいな感じにしてくれてさ、でいつの間にかさシュートの練習とかに付き合ってくれてさ、で弱点を克服した結果、うん、試合に出れるようになり始めたみたいな、
うんうんうん、
なんか物語とかよく鉄板であったりするじゃん、
はいはい、
そのイメージだよねぶっちゃけ。
なるほどね、なるほどね、確かに確かに、うん、いやいいっすね、
うん、
バスケに例えたおかげでなんかちょっと見えてきましたね。
見えてきました、
はい、まあ、でもその意味で言うとマネジメントのロールってめっちゃ複雑なんで、なんかよく10個あるとかいろんな説があるじゃないですかマネジメントとは何かみたいなのっていくつかロールがあってって言った時に、
はいはい、
なんかやっぱこう分解して全部をいきなりやろうとしないで、自分が得意になれそうなところから攻めていくみたいなのもありかもしれないですね、
うん、あー、それはありますね、
うん、やっぱまあバスケで言うとスラムダンクという漫画の主人公の桜木花道もやっぱ最初はリバウンドを取るっていう、こう誰かが打ったシュートのこぼれ球をキャッチするっていうすごい地味な仕事を得意にするっていうところから始めたじゃないですか
確かに確かに、
うん、だからなんかマネージメントというこう複雑複合的な営みに果敢に挑戦しようとするっていうよりかは、その中の、まあ、例えばワンオンワンで、メンバーにフィードバックをするっていうことに関してちょっと上手くなっていくとか、なんか業務推進上のこう問題解決をなるべくスムーズにするみたいなところにちょっと自分の得意技を見出していくとか、なんかマネジメントの中のなんか部分を自分が好きになれそうな仕事を探して、
はいはい、
まあ、それを得意技にしていくっていうのは一つありだなって気がしますね、
うん、まあ、全部つながってるからねマネジメントって、うん、結局、うん、まあ事業目標を達成しましょうってなったらさ、業務推進、業務が全チームがうまくいかないとどうにもならんし、
うん、
でちゃんとやりがいを持ってみんなが向き合えてるかっていうのもすごい重要だったりとかするし、
うん、
結構これってなんか点のように見せかけて全部が循環して回ったりとかしてるから、
うん、
なんか業務推進だったりとか生産性管理が得意な人とかはそっちに行けばいいと思うし、
うん、
ワンワンとか人向き合いとかそういうのがなんか苦じゃないよっていう人はそういう風にやっていけばいいし、うん、まず自分のできるところからエントリーしながらどういう風にすればなんかこうよりハックできるかなっていうのを発見していくのは確かにいいかもね、うん、でそれをやりながら頼れるパートナー、うん、バディをちゃんと見つけて、でそれで次なる必殺技みたいなのを身につけていくといいのかもしれないね、
うんうんうん、なるほどですね、
うん。カルテベース。
はい、というわけで本日は、マネージャーのね、自分で自分をどうやって動機づけていくのか、どうやってモチベーションを見出すのかっていうことについて話してきましたけど、
はいはいはい、
やっぱあれですね、なんやかんや我々はなんか例えてしまいますね、アニメとか、ね、漫画とか
そうね、
うん、まあでも、はい、バスケっていうなんかその体育のね例は良かったですね、
はい、体育の例、なんかバスケの人たちいいよねとか、サッカーの人たちめっちゃボール持つよねみたいな、
そこはちょっと未だに疑問はね払拭できてないんだけれどもいやでもやっぱ体育ってその球技をね、バレーの日があったり、はい、サッカーの日があったりしながら、うん、その球技っていう本来だったらめちゃくちゃスキルとトレーニングが必要なめちゃめちゃ複雑なプロフェッショナルスポーツの入門の場なわけじゃないですか、体育って
。はいはいはい、
だからあの場でそのスポーツを好きになれるかって、確かにバスケ部のやつとかサッカー部のやつみたいな、はい、ちょっと先を行っている先人との関わりってめっちゃ重要だなって思いました。確かに
すごい重要。あの中学校の時にバスケ部のエースの長嶋くんっていう人がいて、その人めちゃくちゃいい人で、めっちゃ授業中にパス回しとかして、で僕はシュート時みんなめっちゃいい感じとか言ってくれてて、すげえバスケ楽しいじゃんっていうなんかことを思い出しました。
それバスケ部がさいい人じゃなくて、はい、その長嶋くんがいい人だだけだったんじゃない。
そうかもしれない長嶋くん長嶋くんいい人はなっていうのはすり込まれて
る。3分の1の可能性ありますよね、はい、というわけでね、はいはい、今回もここまでご視聴いただいてどうもありがとうございました
ありがとうございました。
番組への感想は引き続きハッシュタグカルティベースで、お待ちしておりますし、質問、お便り、お仕事の相談、採用の相談などもですね、遠慮なく概要欄からお気軽にご連絡いただければと思います。というわけで来週も楽しみにしていてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。